お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学医学部附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただきます。本日は歯科口腔外科片岡圭一先生をお迎えして、顎変形症についてお話を伺いたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ先生、まずこの顎変形症とはどういったものなんでしょうか。
そうですね、まあ、一般的にですね、まあ、上顎と下顎があって、それぞれに歯がついていてですね、で上下の歯が噛み合わさって、食べ物を食べたりとかですね、唾を飲み込んだりとかですね、まあ、いろいろその咀嚼といって、まあ、食べ物を取ると飲み込むとか、まあ、そんなことをやるんですけれども、
はい、
まあ、顎の位置がですね、まあ、顎の成長を、まあ、子供から大人になるにつれてですね、のアンバランスが起こるとですね、上の顎に比べて下の顎が著しく前に出てきてですね、
うん、
前歯がうまく噛めないとかですね、あと、まあ、顎の位置がですね、右とか左にずれてですね、成長してしまうことでですね、その左右の噛み合わせのずれができてしまうとか、まあ、そういったところの、症状を、まあ、総称ですね、場合によっては上の顎の方が前に出てて、下の顎の成長が悪くて、まあ、出っ歯の状態でもなり得ると。うん、いうような、まあ、疾患のことを、まあ、顎変形症と総称で呼んでいます、
うん。まあ、そうなると、もちろん先生がおっしゃったように、うまくものが噛めなかっただけではなくて、発音とか、まあ、見た目にもいろいろ出てきますよね。
そうですね、はいはい、そうですね、どうしてもその、まあ、本来、ね、上の歯と下の歯の位置が正しい位置でうまく発声できる発音があったりとかもしてですね、受け口で下の顎の方が前に出てると、ちょっと音が漏れるような独特な発音をする方もいらっしゃったりとかですね、うん、まあ、そういったところもありますし、まあ、何よりもその見た目の問題ですね、
はい、
やっぱりこう、まあ、下の顎が前に出てることで受け口というような言い方をしますけれども、うん、そういう独特な顔の、まあ、形状というか願望といいますけれども、
はい、
まあ、そういった形で見た目、神秘的な見た目の問題も出てくるという形になります、うん、はい、
先生、それ以外にもありますか。
そうですね、あとは、どうしても、まあ、上と下の歯が、うまく噛み合わないということですから、うん、限られた歯の本数しかこう、まあ、食べるときに使えないということですから、うん、その歯っていうのが他の歯もね、こう、もしうまく使えるんであれば、その一本一本は負担が少ないんですけれども、うん、限られた歯だけがすごい力がかかってですね、
はい、
そこの部分が早く歯がなくなってしまうとか、うん、まあ、そういったことが、起こりやすいような噛み合わせだったりとかですね、まあ、いろいろと、その、うん、まあ、何よりも、その、はい、食べづらさがあるということなんですけど、まあ、もう、その人が持って生まれた形ですので、ある程度、その、はい、まあ、体もですね、こう、まあ、何かしらその足りない部分を補ってですね、うん、うまくやることが多いんですけれども、
はい、
やっぱりそれは正常なその位置に比べるとですね、すごいこう、まあ、無理をして頑張ってやってることなので、うん、まあ、そういったところをですね、まあ、少しでもよくできたらいいなというところで、まあ、その顎変形症の治療をやった方がいいというような形でですね、うん、大学病院ではまあ、お勧めしています。
うん、その、まあ、先生が今おっしゃったように、他の歯に負担がかかることによって歯の、まあ、寿命が短くなるという。
そうですね、うん、その可能性が高いですね、うんうん、奥歯、前歯も使え、うん、前歯が使えなくて奥歯ばっかり噛んでたら、やっぱり奥歯が早めにこうどんどんすり減ったりとかですね、
うん、
割れてきたりとかっていう方もたまにいらっしゃいます。
そういうことなんですね、はい、じゃあ実際に先生の病院に、まあ、来院されている患者さんというのはどういった症状の方が多いんでしょうか。
そうですね、まあ、日本とか、まあ、アジアでは主に受け口、うん、下の顎の方が前に成長してしまって、うん、上の顎が後ろにあるという、まあ、下顎前凸、下の顎は前にあるというようなものが最も多くてですね、うん、 西洋人とかによく見られるような上顎が前に出て下の顎が小さい上顎前凸、うん、出っ歯の状態のその顎変形症の人っていうのはあまり見かけなくてですね、
うん、
まあその間ぐらいにですねこう、例えば顎が左右にずれている、うん、左右非対称の人とか、
はい、
あと奥歯でしか噛めなくて前歯が全く当たってない開口といって、うん、まあその前歯が重ならないというような症状の人が、はい、まあ散見されるということで、ほとんど下の顎が出てる人ですね。
あ、そうなんですね。
はい、
で実際先生そうやって顎変形症総称なんですけれども、それになってしまう原因っていうのはどういったものがあるんですか。
まあ、原因を特定するのは難しいんですけれども、うん、まあ、一つはですね、その、まずお伺いするのは、ご家族、ご親戚の方でですね、
うん、
そういった方いらっしゃいませんかということをお伺いします。うん、で、まあ、お子さんの時期にですね、そういうのを見つけてですね、まあ、ご家族の方で、まあ、もしいらっしゃるということで、その手術を受けられたという方がいればですね、
うん、
もうその、としてもですね、その遺伝学的なものに勝てない時がありますので、まあ、その成長の様子を見てですね、
うん、
場合によってはその大人になってから手術を含むような矯正治療を受けていただくというパターンがあります。でもう一つはですね、
はい、
例えば、まあ、ベロを上に上げると真ん中に縦長の筋がついてたりとかするんですけれども、
あ、はい、ありますね、
そういったものを舌小体というふうに言いますけれども、はい、そういったものが短くてですね、普通の人に比べると、でベロを上にうまく上げれないとか、まあ、そういったことが起こるとですね、まあ、唾を飲み込むときに上顎の天井にベロをつけてゴクッと飲み込むことができないと、人は、まあ、そのままね、唾飲み込めないとですね、お口からずっと唾が垂れてしまうような状態になってしまって、そういうことにはならないので、
うん、
歯と歯の間にですね、ベロを押し付けたりとか、うん、場合によっては下の歯だけにですね、ベロを押し付けてですね、
うん、
唾を飲み込む癖というか、うん、そういったのが子供の頃についてしまうとですね、
はい、
顎の成長をですね、そのベロの力で助けてしまうというようなことがあってですね、その顎の成長が進んでしまうというパターンですね。その、顎の周りについてる、まあ、その、軟組織といって、まあ、ベロもそうですし、
はい、
そういう筋肉とか、ほっぺたの力とか、
うん、
そういったものが、顎の成長に影響しているので、そういったものが、本来と違う形でですね、その、影響してですね、力を与えてしまうことでですね、
うん、
顎を変な方向に成長させてしまうっていうパターンとかも起こりうるということです。
よく歯並びが悪い子が小さい頃に指しゃぶりをがあったりとかということで、はい、前歯が出たりとか下の歯が前に出たりとかっていうのはよく聞いたことがあるんですけれども、はい、顎を前に下の力でやっぱり小さい力でも継続的に刺激が当たるとそういう形になっちゃうんですね。
そうですね。上顎を、変な話その指しゃぶりで押し続けてですね、うん、上顎が前にこう出てしまうことで、その、まあ、顎変形症になるような、その顎の成長をさせてしまう子もたまにいます、やっぱり。うん。
そうなんですね。
はいはい。
歯並びだけではなくて、顎も、
うん。そうすると、さっき言ってた開口というような状態ですね。前歯が全く当たらない状態で奥歯しか噛めない。で、かつ、その上顎が前に出てるような形でですね、
はい、
もう手術を、しないと、その顎の位置が直せないよというような位置まで持ってってしまう、になってしまう方も中にはいらっしゃいます。はい、
これはでも、じゃあ、小さい頃、その、赤ちゃんの頃の、その習慣っていうのは、親御さんがちょっと気をつけてあげないといけないですね、
指
しゃぶりに関しては。
はいはい、
でも、下のこの、短いっていうのは、自分では分かりませんよね、先生。
ベロの筋が短いのに関しては、
はい、
なかなかですね、その年齢相応の発音、発声ができないことで気づかれる方もいます。なので、まあ、舌足らずなまま、小学校の低学年、中学年で、まだなんかこう、さしすせそがなんかうまく言えないとか、まあ、そんなことで見つかることもあって、その時にちょっと歯の位置が、ちょっと下の歯の方が前にあったりとかする場合、とかは、まあ、見つかりやすいですね。
うん、
なんですけど、やっぱりその発音に関してもですね、
うん、
ある程度、お口の中で大小声高音といってですね、その本来のベロの使い方じゃなくてもですね、それなりにいい発音をしようとしてですね、耳が覚えてですね、ここの位置で音出せるよってなるとですね、間違った動きでもですね、 ある程度発音そんな悪くないねということで見過ごされがちなこともあります、うん、なのでそういったベロの筋が短い場合にはベロの筋をですねこうまあ少し横に切ってですね縦に伸ばして長さを回復させるような伸展術と言いますけれども、
はい、
そういった手術をですね、まあ、入院とかじゃなくて普通の歯医者さんのオフィスで数分で終わるような手術なんですけれども、
ね、
受けてもらえるようなこともありますので、うん、まあ、その代わりその伸ばしたからもう助かったというわけではなくてその後ベロの訓練をしっかりしてですね、正しいベロの動きをしてですねその顎に刺激を与えないというかですね、うん、成長を助長しないような形を取っていくっていうことをすることがあります。
ということは先生、やはり、まあ、大きな手術をしないためには、
はい、
早期に発見して早期治療がとても大切ということになってくるわけですよね。
そうですね。今みたいなそういう明らかな、その、顎の成長を間違った方向に持っていってしまうような誘因がある場合は、早めにですね、うん、そういう、まあ、誘因だったり原因を除去してですね、それで、その後の成長を見守ってですね、うん、なるべくそういう形にならないようにですね、
うん、
していくっていうのが一つ手段ではあります、
うん、
まあ、ただですねそのやっぱりお子さんの成長もいろんなパターンがありまして、例えばですね、まあ顎の成長って上顎が先に成長してきて下の顎が追いかけて成長していきます。で、上顎の成長っていうのはだいたい小学校の終わりから中学校の初めぐらいで終わってしまうんですね、
うん、
なのでそこの時期で、顎の成長が終わってしまって、でその後ですねこう、まあ、例えばその子が中学校ぐらいになってから身長がぐんと伸びるような方、
うん、
たまに ね、
まね
子供の時すごいちっちゃかったのに急に中学校高校で身長が 2,30 センチぐんと伸びるような方の中でですね、
はい、
やっぱその足の骨が伸びるような時期と下の顎が伸びる時期っていうのが結構まあ一緒というかですね。まあ成長が終わる時期が一緒なんですね。
だ
から上顎の成長が先に終わって下の顎が後なので、うん、そうするとですね、先に上顎の成長が終わってて、その後下の顎の成長が急に活発になるとですね、
うん、
途端にですね、この顎が伸びてですね、
うん、
受け口になってしまうというような方もいらっしゃいますので、そういったことに関しては、もう身長伸びすぎたからちょっと止めましょうとかってことってできないですよね。
はい、
そういう形なので、もう、うん、成長がその方の成長が終わるまでですね、
うん、
顎の成長を見てですね、
うん、
その、まあ、上下の位置のズレが決まった段階でですね、うん、もう顎の手術を含んだ治療を受けていただくっていうパターンもあります。なので、うん、まあ、原因がいろいろありますので、
うん、
まあ絶対こうだってことはないんですけれども、
はい、
まあ、そういったことがですね、思い当たる方はですね、うん、一度ですね、ご相談いただければとは思いますけれども。
そうなんですね。はい、まあ、そうやって、もうね、この原因がいろいろ様々なので、小さい頃に発見できたら、それに対してならないようにっていう予防もできますけれども、
はい、
まあ、こうやってね、身長が伸びると ともに一緒に下顎が成長してしまうっていう場合は、
はい
はい、もう成長しきるまでやっぱり様子見ないと、できないわけですよね。
まあ、やってもいいんですけど、うん、顎の手術をした後に成長が残ってて、またね、手術した後にまた伸びても、元の位置にはならないとしてもですね、もう一回手術をしなければいけないぐらい成長してしまう可能性があるのであれば、うん、もう待つしかないということですね。
うんうん、はい。じゃそうやって、まず待って、で、実際、顎変形症であるということの診断を受けた上での、まあ、治療、の方法になってくると思うんですけれども、はい、やはり、手術が主な治療法になるんでしょうか。
そうですね。もう顎変形症というふうに決まって、うん、診断を受けた場合にはですね、基本的にはその外科的矯正治療といってですね、うん、その、まあ、顎を切る手術を、含んだですね、
うん、
歯並びの矯正治療をしましょうという形になっています。で、手術の前にですね、しっかりと手術が終わった後に、バッチリ噛めるですね、
うん、
上と下の歯の位置をあらかじめ作っておくというのが、術前矯正治療ですね、
うん。
手術の前にやる矯正治療、それをだいたい、まあ、目安としては1年から2年ぐらいですかね。まあ、人によって、歯の位置をどれぐらい動かすかというのは、違いますので、一概には言えないんですけど、うん、目安としてはそれぐらいだと思ってください。
うん、
で、それをやっていただいた後にですね、手術を受けると、
うん、
まあ具体的には 下の顎を下げるなり、まあ、上と下の顎を合わせて同時に動かすとか、
うん、
まあ、その人の、症状によってですね、手術の内容が変わってきますけれども、はい、まあ、大体入院して2週間弱ぐらいでですね、
うん、
あの退院されてる方がほとんどです。まあ、今、あの顎を切る手術自体は数時間で終わるんですけれども、その後ですね、
はい、
あのやっぱりこう、まあ、顎に大きい骨折をしているのと同じ状態ですから、
うん、
やっぱりこう痛みとか腫れとかがありますので、うん、あの食事がしっかり取れてですね、呼吸が苦しくないといった形を確認してからになりますので、
うん、
治りが早いと本当に1週間以内で退院される方もいますけれども、うん、大体はまあ2週間ぐらいを様子を見ていただきます。でその後ですね、あの手術終わった後、
はい、
顎の位置、まあ、切って、まあ、プレートネジで止め直すんですけれども、うん、
はい、
その位置で完全に固定されるかというと、顎の骨は下がってますけれども、周りのほっぺたとかですね、
うん、
まあ、顎についている筋肉とかですね、 その長さというのは変わらなかったりとかしますので、やっぱり少し元に戻ろうとですね、
はい、
する力が働きますので、その後の手術の後の矯正治療、術後矯正治療といいます、
うん、
そちらをですね、まあ、目安として半年から1年ぐらいですね、まあ、顎のその後に戻る力がちょっと時間が長ければその治療が伸びますし、
うん、
そんなにあの手術の後にですね、こう戻っていくような要素が少なければ半年程度で治療が終わっていくという形で、まあ、目安としてはまあ3年ぐらいですね、トータルで。で矯正治療は毎月1回通院して歯並びを動かしていく、で間で手術を2週間入院でやっていただくというような形の、まあ、タイムスケジュールで治療が受けられるということなので、まあ、そのどうしても成長が終わる高校生ぐらいの時期以降に治療が始まるので、
うん、
まあ、高校2年生ぐらいでですね、治療をなんとなく始めてしまってですね、これで全然違う海外に留学しますとか、そうなってしまうとですね、
うん、
あの、なかなかその治療が受けれないとか、そういったことがありますので、
はい、
まあ、その、あらかじめ期間が長いということを頭に入れてですね、
うん、
で、ご自身のその、がその治療をちゃんとしっかり最後まで受けられるかどうか、
うん、
まあ、日本の国内であれば、あの主要なところであれば大体同じような治療を引き続きやってくださるところはあると思うんですけれども、
うん、
まあ、そういったところも含めてですね、その、まあ、自分のライフスタイルというかですね、人生設計と、うん、あのうまく重ねてですね、治療計画していただかないと途中でやめるわけにはいかない治療ではありますので、
うん
うんうん、そこをちょっとあのしっかり考えてですね、計画して、まあ、
受けていただきたい、
はいはい、医者の側も患者さんの側もやっていかないといけないというところはありますね、
うんうん、いやでもあのこの成長期が終わるまではちょっとあの様子を見ないといけないというところでは、ちょっと見た目にやっぱり気になる部分の子はちょっとあれですね、その間はあの
そうですね、うん、その全てはことを子孫じるんだけれども、うん、それを超えてやっぱりこう精神的な、
うん、
まあ、そういう内部な部分があるのであれば、その個別にやっぱりご相談いただくしかなくてですね、
はい、
でもその時期をなんとかそのね、顎の位置へ乗り越えてですね、
うん、
またちょっとそこの別の環境に行った時には別に気にならないとかですね、
そうですよね、
もう一回その、うん、もう一回その同じ手術を受けてもいいから今すぐやりたいとかっていう希望が全くないわけではないと思いますので、
うんうん、
あの諦めないでですね、そこはあのなるべくその相談していただいてですね、
はい、
あのまあ、そのご自身の、まあ、その望みにかなうような治療をなるべく受けていただきたいとは思いますので、
そうですね。
はい、そのあたりはあの抱え込まずにですね、一度あの相談していただければいいかなと思いますけれども。
はい、先生この、外科的矯正歯科治療、
はい、
まあ、保険適用、
はい、
まあ、これはどの病院でも保険適用されるんでしょうか。
ですね、その育成医療とか厚生医療のその専門、うん、まあ、あの専門の医療施設がありますので、うん、そちらでしかですね保険適用にはなりません。なのでどの歯医者さんに行っても矯正治療が受けられる可能性あるんですけれども、その顎変形症なりですね、そういったあの特定の疾患で保険適用になる矯正治療に関してはですね、あの県内でもかなりその受けられる場所というのは限られますので、
うん、
そちらも事前に調べられてですね、
はい、
しっかりその手術する場所とですね、あと矯正治療する場所がタイアップしてですね、連携を取れてですね、治療が受けられる体制のところでですね、治療を受けていただくと。まあもちろん琉球大学医学部附属病院はそういう形の連携が取れ、あの中で取れていてですね、
はい、
一貫して治療が行えますので、あの、まあ、分からなければ一度大学病院に相談していただければいいかなと思います。
はい、で先生、最近あのこのインプラントアンカーという歯科矯正の仕方があるみたいなんですね。はい、そうですね。
はい、まあ、インプラントアンカーというのはですね、そのまあ、例えば矯正治療って単純にですね、まあ、歯が、真ん中の歯が一本抜けてたとしてですね、前の方の歯と後ろの方の歯をですね、前後的にこう綱引きして、その真ん中の隙間を閉じるようなタイプの治療になるんですけれども、例えばすごい自分が出っ歯でですね、こう真ん中の歯を抜いて前歯を後ろに下げて治療したいっていう時にですね、綱引きをしてしまってですね、
うん、
後ろの歯ばかりこう前に来てしまうとですね、歯がただ一本抜けてですね、前歯が出っ歯のまま残ってしまってですね、何のために歯を抜いたんだみたいな、まあそんな形の治療になりますので、うん、昔でしたらですね、こう頭にこうベルトみたいなのをつけてですね、奥歯を引っ張るようなヘッドギアみたいな、そんな装置をつけたりとかして、治療していることが多かったんですけれども、最近ですとですね、もうその外側からベルトで巻いたりとかじゃなくて、お口の中にですね、顎の骨にちっちゃいネジをですね、その打ってですね、そのネジからその前歯を例えば引っ張ることで、奥歯は後ろに、後ろから前に行かずにですね、前歯だけ下がってくるとか、まあそんな形のタイプの治療が、受けていただけるように、まあここ十数年、20年弱ぐらいなってるんですけれども、その治療がですね、まあ5年前ぐらいからですね、その顎変形症とかの保険適用の矯正治療でも受けられるようになったということです。なので、まあその、昔でしたら、その、まあ、必ず、その、もう、顎の位置を変えていかないとですね、その奥歯の位置をなかなか、その上下に変えることができなくてですね、なかなかその治療の選択っていうのが限られたりとかもしてたんですけれども、うん、その奥歯の位置とかも、ですね、そのネジに向かってですね、こう、ちょっと、好きな方向に動かしたりとかですね、うん、することでですね、また治療の選択肢ですね、必ず抜かなければ、昔だったな、歯を抜かなければ治らなかった治療がですね、今抜かなくてもちょっと治ったりとかですね、あと、まあ、上と下の顎を同時に切って移動しないとですね、安定しなかった歯並びがですね、下の顎だけでの手術で対応できるようになったりとかですね、まあ、いろいろそういう形でですね、治療の手助けをしてくれるツールにはなっているので、うん、
はい、
まあ、その皆さんに使ったからといって必ずすごい良くなるとかいうことではなくてですね、うん、まあ、その、まあ、装置をですね、使うと、まあ、効果が高い方には、まあ、昔は保険で使えなくてですね、うん、諦めていたものが、まあ、今は使えるようになってますよということですね。
はい。
はい、大学病院では、まあ、最新の、まあ、三次元的な画像を検索する装置もありますし、まあ、あとはですね、まあ、矯正歯科専門医、口腔外科の専門医、そして言語聴覚士もおりますのでですね、まあ、単純に顎の位置がおかしいとか、まあ、その形を変えるとかいうだけではなくてですね、その、お口の中の機能であったりとか、はい、うん、あとはその顎の位置を変えることでですね、呼吸の、まあ、しやすさが変わる、まあ、場合によっては手術をすることによって睡眠時無呼吸症候群とかが起こるという報告も最近ありますが、そういったところのですね、はい、その軌道がどれぐらい狭くなるかとかもですね、注意深く見ながらですね、何人もの先生がカンファレンスを重ねてですね、治療計画を立てておりますので、もしそういったことでお困りの方がいらっしゃいましたらですね、いつでもお気軽に大学病院までご相談ください。
はい、ありがとうございました。本日は歯科口腔外科片岡圭一先生をお迎えして、顎変形症についてお話を伺いました。先生、本日ありがとうございました。
ありがとうございました。
宜野湾シティ FMA のお問い合わせ、リクエスト曲などは、e メールアドレス、小文字で info@ gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。